皆さんこんにちは、前回に引き続いて、今回も人を支援する、特にドリームプランプレゼンテーションでやっている考え方、メンタリング、という考え方で今勉強会をコンサルタントの方々と一緒にやっています。どうやってこう起業家を応援していくか、そのことについて具体的にちょっとお話をさせていただきたいと思っています。実際にですね、私たちもドリームプランプレゼンテーションの開催にあたって発表者の方々に対して、メンターズクラブというのを作りました。で、このメンターズクラブの方々は基本的にプロのコンサルタントの方々なんですけども、でこのプロのコンサルタントの方々が3ヶ月間メンターの考え方の勉強をして、そして、メンタリングコンペっていうのを、その過程の中で何とかこう経験をしながら人をやる気にさせるっていうのはどういうことなのかっていうのをただ学ぶだけではなくて、実際に実践してみるというのをやっています。でそれを乗り越えて、メンターとして、人をやる気にさせることができるとメンターズクラブというところに、まあ、これは任意団体なんですけども所属をしていただきながら私たちの、ドリームプランプレゼンテーションの発表者の支援もしていただいています。実際にやってみるとですね、これが面白いぐらいに最初は本当に一流のいわば優れたコンサルタントほど相手の問題をこう解決しようとしてしまって解決策で、そしてまたはアドバイスになってしまうんですね。で、ところがこれをやっていくとですね、びっくりするぐらい相手のモチベーションが下がってしまうんですね。で、つまりこうアドバイスをしているのがいつの間にか相手に対して要求になってしまってたりとか命令になってしまってたりとか相手にとって負担になってしまってたりとかモチベーションが下がる要因になってしまったりすることがすごくあって、メンタリング、コンペっていうのはすごく面白いのは、その例えば、だいたい40人なら40人が一緒に一人の起業家の支援をやるんですね。メンターになろうとしている方々、プロのコンサルタントの方々40人50人が一斉に一人の起業家のメンタリングをやります。起業家の方は自分の悩んでることや困っていることを、全部伝えて、でそれに対して質疑応答をして、そしてみんなで支援者はメンターになる人たちは、メンターシートというのを書きます。でこれは相手をやる気にさせるっていうことが一番の目的で、もちろん相手は問題や課題は全部こうもう隠すことなく話をしてもらっているの でそういう人たちに対してどのような支援をしたら相手が一番やる気になるかということを考えて書くんですけど、もうコンサルタントの方々みんなプロなので、もうやっぱりこう負けず嫌いな方々もすごく多くて、すっごくいい文章をたくさんみんな書いてくれるんですね。でそれを、悩んでる経営者の方々に見ていただく、方に見ていただく。そうするとその中で、ベスト3を選んでいただいて、そしてそのベスト3を発表していただくんですね。でそれは、理由も含めて発表していただく。でそうすると本当信じられないぐらいに、なんでこの人が選ばれたのとか、どうしてこういうアドバイスがやる気になるのとか、まあ普通ちょっと考えもしないような、方々がやっぱりベスト3に選ばれられることが最初多くて、みんな一番最初はものすごくびっくりします。適切なアドバイスをしたことが相手に立ってやる気にならなくなってしまうことがあったりする。でこれを実際に体験すると、まず何が大事かっていうことがすごく見えてくるんですね。でその人の生き様とか生き方とかが相手に映るし、相手を受け入れてるかどうかもわかるし、相手に対する支援もその都度状況によって違うし、でこのメンタリングコンペ、これを一回まず経験することで自分たちがまず大きなショックを受けてしまう方もいます。でもそれはすごく大切なショックで、要するにその自分が良かれと思っていることが相手にとっては全く逆になってしまうことがいっぱいあって、で、それをまず自分たちが経験をすることで、メンタリングのあり方っていうものを体感的にこう、自分が実践することで理解をすることができるようになってくるんですね。で、今度は、これを繰り返していくと、どうしたら相手がやる気になるか見えてきます。で、そのためにも、メンターズコンペ、必ずですね、お互いに書いた紙の内容をコピーを取って、まあお互いの中だけですけれども、全員で共有します。で、その中でその経営者の方がどうしてこれを選んだのかっていうのを、どうしてこれがダメだったのかっていうのを全員で共有します。ですからどういうアドバイスをどういう切り口でどういうふうにしたらいいか。一人一人コンサルタントは全員切り口が違う。でこれがまたすごく勉強になるんですね。でなおかつ選ばれるのはどういうものなのか。でこれがまためちゃくちゃ勉強になる。でこれを何度も繰り返します。 講座の中ではメンターズコンペと呼んでますが、これをメンターズクラブに入った人は自発的にみんなが相互にもう本当に隔週ぐらいで集まって、まあ、しょっちゅうやっています。でメンタリングセッションという言い方をしてやっているケースもあります。ただいずれにしても実際に自分たちが一生懸命考えて応援したこと、それがどうしたら相手にやる気につながるかっていうのを現場で本当の経営者に来ていただきながらこう積み重ねていくことで、もう自分たちの普段の仕事の仕方や自分の生き方まで支援者自身がこう成長していく。だから応援するっていうのは先生がいて生徒がいるという関係ではなくて、メンターとメンティー一緒になって成長していく、それはお互いに人間としても成長していく、素晴らしい場作りができると思っていまして、今ドリームプラズムプレゼンテーションでみんながそのたくさんの人たちが関わって、毎回100人以上の人たちが今発表者と支援者とか集まって、みんなで全ての人たちが人間として成長する場ができています。これは本当にただのプレゼンテーションの大会のように見えて、関わった人たちが全て成長できる、そして世の中に本当に、貢献できる素晴らしい人たちになれる、そういう素晴らしい機会作りに、少しずつなってきているのではないかなというふうに思っています。これからもこれをどんどん広げていこう、全国に広げていこうと、そんな考え方でいます。
教えるっていう部分でいきなりこうアドバイスをしちゃったり教えちゃったりすると、相手のモチベーションが下がっていくっていうのがあると思うんですけど、相手が何も知らないで困っている、知識がないことで困っているとか、やり方がわからないで困っているっていう時に教えるのも良くないことなんですかね。
ここはすごく難しくて、最小限のことを教える。で例えばその教えなくていいことは教えないで、最小限のこと、例えば本当に知識がなくて困っている時には必要な本をこう一冊あげる。で本屋さんに行くとこういう本がいっぱいあるんだよとか、例えばインターネットでこういうふうに調べるとこういう本のものが見つかるよと、じゃあやってごらんっていうことで伝えても構わない。でただその全部こう教えてしまうと、その相手が自分で考えなくなってしまう。だから気をつけないといけないのは、この時はこうする、こういう時にはこうするって、常にこういう時にはこうするっていうことを言い続けてしまうことで、相手が自分で考えるという習慣がなくなってしまう人がいて、相手が自分で考えて行動するために最小限の知識を与えるというふうに考えていただければいいと思います。で相手が自分でなるべく相手に委ねる、任せる。で相手が自分でこういうふうにやってできたことを、むしろその時はこう励ましたり喜んだり一緒に感動したりすることで、自分が自分の力でできるように導いてってあげることがすごく大事で、気をつけないといけないのは、特にリーダーなんかが自分のペースに合わせようとしてしまって、相手を育てるんではなくて自分の業務を中心 に考えてしまうと、どうしても相手が言われたことをただやるだけの人間になってしまうことがあるので、そうではなくて自分がやっぱりこう人を応援するっていうスタンスさえ守っていれば、やり方と、伝え方はケースバイケースだから、その時に必要なと思ったことは、その都度ちょこっときっかけを、なんかこう一歩前に出る、そんなきっかけを与えるようなアドバイスをしてあげて、あととにかく相手が自分で考えて、悩んで、解決していく、そのそばに寄り添いながら、ちょっときっかけをこういつも一歩出るきっかけを与えていくっていう感じで、イメージしてもらえると分かりやすいかなと思います。
はい、ありがとうございます。経営者の方ですごく具体的なアドバイスが欲しいって言って相談に来られる方もいらっしゃると思うんですけど、そういう方に対しても、
そうですね、
どんどんどんどんこう、もっともっとっていう依存にならないように、ご本人が考えられるような応援をしていくっていうスタンスが大事
です。そうですね、なるべく逆に振ってあげたらいいと思うんですね。相手が自分で考えられるように、きっかけとしては例えば正解が世の中にあるわけではないので、気をつけないといけないのは、昔よく大学の先生なんかこういう時はこうする、こういう時はこうするって全部教えてしまって、その通りやったら授業がうまくいかなかったと、どうしてくれるんだみたいな話が昔あったことがあって、今はそうじゃなくて自分でやっぱり判断をする。だから例えば僕はメンターズコンペが素晴らしいなと思うのは、たくさんの人たちが同時に一人の経営者に対してアドバイスをすると、で、経営者は自分で選ばなくちゃいけない。その中で。で、いろんな考え方があって、いろんな正解があって、 誰かが言ったことが正解ではなくて自分が選んだことが正解なんだっていう、でそういうような感覚をたくさんの逆の意見もいっぱいもらいながら自分で選ぶっていう感覚を見つけていくことがすごく大事で、あのコンサルタントもそうだし、自分ならばこうする、私ならばこうするっていう相手に選択権を残した伝え方をしていきながら、で逆の考え方もあるわけ で支援者っていうのは自分の言った通りのことをやらせようとするんではなくて相手に選択の、一つの選択を提示していくっていう考え方で、あくまで最後は相手に決めさせるっていう、そういう気持ちがあれば私ならばこうしますっていう伝え方で、相手に選ばせるっていう、であとはでも相手が必ず自分で決めるようにっていうことはきちっと、伝えながら自分のスタンスっていうのをちゃんと守りながら行ったらいいと思います。ただこういう時にはこうすべきだあすべきだってやっちゃうと相手がその通りこうただやるだけの人間になって依存型になっちゃうことがあるので、そこは必ず最後は相手に委ねるっていうことは任せる、最後の責任はやっぱり自分が取って自分で考えて行動するんだっていうことをこっちも意識をしながら、相手が経営者が間違ってるとかダメだっていうふうに考えないように、相手が素晴らしいことで自分は貢献するんだっていう気持ちで自分ならばどうするかっていう問題解決なり知識情報なりを与えることは決して間違ってることではない。ただそれがこう目的化しないように、あの教えることが目的化しないようにしていただければいいと思います。
はい、ありがとうございました。はい、
世の中がこれからたくさんの人たちがみんなで力を合わせてお互いに人を育てる、応援する、支援する、そういうノウハウを磨きながら、そして一方で夢を持った人たちが、輝いていく、で夢を持った人たちがまた今度は他の夢を持った人たちの応援をしていく、それによって、自分にないものがまた相手からも与えられる、まあ、世の中はやったことが自分にまた返ってきます。で、そういった意味では自分が人の貢献をすることで、人に貢献をすることでまた自分にも返ってくる。だから夢を持った人たちも、他の人の夢を持った人たちの応援をぜひしていただいて、みんなで社会全体が助け合って素晴らしい、未来を作っていけたらこんなに嬉しいことはないなと思っています。まあ、僕もその機会をとにかく日本中世界中に作るために、まあ、残りの人生使って全力で頑張っていきます。ありがとうございました。